ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。ラジオ健康プラザピンクリボン特別企画も3回目になりました。毎年10月は乳がん啓発月間として、全国ではピンクリボン運動など様々な情報の発信イベントが行われています。日光記念病院では例年10月の第3日曜日をジャパンマンモグラフィーサンデー in 日光記念病院と題して、日曜日の乳がん検診を開催しています。今年は10月16日に行う予定ですが、すでに予約申し込み受付は終了しています。今回はマンモグラフィーサンデー in 日光記念病院を行う検診センター内村喜恵さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。毎年10月は乳がん啓発月間として、世界規模で様々な運動が行われます。特にピンクリボンキャンペーンは、乳がんの正しい知識を広め、乳がん検診の早期受診を推進することなどを目的として、ピンクのリボンをシンボルに世界中で行われています。例えば10月16日日曜日に乳がん検診を行うマンモグラフィーサンデーもその一つ。これはマンモグラフィー検査の受診啓発とともに、子育て、介護、仕事、家事などで忙しく平日に病院に行けない女性の皆様に向けて、日曜日に乳がん検診を受けられるよう、全国の医療機関と認定 NPO 法人ジャパンピンクリボンオブスマイル&ハピネスが協力して、毎年10月第3日曜日に乳がん検診を受診できる環境づくりへの取り組みのことです。日光記念病院では2010年から開催しており、この機会で初めて検査を受診したという方も毎年多くいらっしゃいます。日曜日なのでお母さんと娘さんで一緒に来られる方や、職場のお友達同士で来られる方もいらっしゃるんですよ。
乳がん検診を受けること、継続的に受けることの大切さは頭にはあるんですが、なかなか私自身平日に受診することができないので、日曜日に検査が受けられるというのは本当にありがたいですね。
そうですよね。特に検査が推奨される年齢、乳がんになる方が増える年齢が30代後半で急増し、40代後半、60代前半にピークを迎えます。その年代の方に定期的に受診をしていただきたいと思っています。ただその年代の方のほとんどが子育て、介護、仕事、家事などで忙しいという方なので、この取り組みを継続してきました。毎年のアンケートの中には、日曜日なので子供さんをご主人に預けてくることができたというコメントがあることからも、意義のある活動なんだなと感じています。
エコー検査も同時に受けられるコースもあるんですよね。
はい、マンモグラフィー検査は X 線という放射線を使った検査で、乳腺の中のカルシウム石灰化を映し出すのが得意で、微細なものまで映し出します。ただ乳腺の密度が高い方ですと、石灰化や主流の判別が難しいため、乳房内の腫瘍の有無、大きさを示すことが得意なエコー検査を同時に受けることがおすすめです。
先週診療放射線技師の方にご出演いただきましたが、そこでも乳腺の密度が高いというワードが出てきました。
その際にもお話しされていますが、聞き逃した方のために簡単にご説明しますね。マンモグラフィーでは撮影した時に乳腺部分が白く映ります。この時乳房内で乳腺が多く存在する部分、つまり密集している部分はとても白くなります。こういった状態を高濃度乳腺といい、50歳以下の日本人女性の多くはこの高濃度乳腺状態だと言われています。この状態の方はマンモグラフィーと一緒にエコー検査を受けると、より詳細な判断ができます。以前マンモグラフィーを受けて乳腺の密度が高いと言われた方は、 エコー検査の同時受診がおすすめです。
それぞれの検査の方法で特異な画像の示し方というのがあるんですね。ところでマンモグラフィーを受けるときって胸をあらわにする必要があると思うんですが、そういうときに男性がいるのはちょっと恥ずかしい気持ちがあります。それにおっぱいの位置や状態を技師さんとコミュニケーションしながら行うということも考えると、撮影してくださるのが女性の技師さんだと安心するなぁと思うんですが。
ご安心ください。当院では乳がん検診は厚生労働省が認める制度管理委員会マンモグラフィー検診制度管理中央委員会から認定を受けた女性技師がすべて担当しています。撮影についての疑問や不安なことがございましたら、ぜひお気軽にお話しください。
女性の方にご担当いただけるのはとても心強いです。
そのようなお声はマンモグラフィーサンデーの時にいつもいただいています。同性だから相談できる内容、撮影の時に配慮できることもありますので、ご安心いただければと思います。
過去のマンモグラフィーサンデーでは乳房モデルを使った触診体験やパネル展を行っていたと思います。こちらも昨年に引き続き実施しないことになっているんでしょうか。
はい、例年乳房モデルを使ってしこりを感じてもらったり、自宅で行う触診をどのように行うか指導を行ったりしているのですが、今年は新型コロナウイルス感染予防のため中止することにしました。ただ一昨年から YouTube を使って自己触診の方法などを紹介する動画を作成し、そちらをご覧いただけるようにしています。当院 YouTube チャンネルにピンクリボン in 日光記念病院乳がん検診を受けようを公開していますので、ぜひご覧ください。
動画になっていたらいつでも復習できますね。最後に地域の皆様にメッセージと PR をお願いします。
乳がんは早期に発見できれば生存率の高いがんです。早期発見には検診、早期の受診が不可欠です。今年度のマンモグラフィーサンデーのご予約は定員に達したためお受けいただくことはできませんが、平日の検査や来年のマンモグラフィーサンデーへの参加をご検討ください。また乳がん検診は1回受けたら大丈夫というわけではありません。定期的な受診で乳がんのリスクをぐっと下げることができます。今ラジオを聞きの皆様の中で以前マンモグラフィーを受けたけどしばらく受診していないなと思われた方も、まずは検診センターへご連絡いただき、ご自身の状態を把握していただけたらと思います。
本日のラジオ健康プラザは乳がん検診を受けようというタイトルで、日光記念病院検診センター内村喜恵さんにお話しいただきました。今回ご紹介した内容は広報誌日光記念メディカル情報9月号に詳しく掲載されています。 JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナル、幌別にある上別中央ショッピングセンターアーニスなどでも配布しています。ぜひ手に取ってご覧ください。日光記念病院内では各外来窓口、総合案内でお渡ししていますので、気軽にお声かけください。
ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。